イスラエルの人々が、神様を礼拝しないで金の格子を礼拝してしまいました。それで神様は怒られまして、彼らを滅ぼし尽くすとまで言われました。しかし神は災いを下すのを思い直されまして、神とイスラエルの関係の解消が言い渡されます。つまりもうここで神との旅は終わりになってもおかしくないのですが、神は荒野の旅をこれからも導くから続けるようにと命じられました。しかし32章の最後で、私の裁きの日のことも神様はおっしゃったわけですね。今は旅続けなさいと。でも私の裁きの日は来ますと。まあそういうことをおっしゃって、今日の33章に入るんですね。でも33章に入りましたら、私の裁きの日のそういうことはもうおっしゃいませんで、反対に神との旅が続けられるようにですね、今日読みました3節、私はあなたは血と蜜と流れる土地に登りなさい。しかし私はあなたの間にあって登ることはない。途中であなたを滅ぼしてしまうことがないためである。あなたは頑なな民である。こういうふうにちょっと そのものズバリ頑なさをですね、指摘されるんですね。でも神様は大変配慮なさっておられます。というのは、滅ぼし尽くしちゃいけないんで、自分が今までのように一緒に旅を続けるということはもうやめると。それはみんなを滅ぼしてしまったらダメだからなんですね。ここは神様のご配慮ですね。そして、この頑なさというのが、この神様から直接今回明確に指摘されましたんですね、彼らがね。で、この頑なっていう皆さん言葉ですけども、原文はですね、首が固く硬直しているっていうような言葉が使われてます。で、私たちの聖書と違う翻訳に、新改訳聖書というのがございます。そこはですね、こう翻訳していますね。うなじの怖い民であるというような、ちょっと原文に近いうなじっていうのをね、ちょっと使って翻訳してるんですね。民は自分の非を認めて神様に対して頭を下げない面があるんですね。それで首が固く硬直している。それが固くなさなんですね。自分の誤りを認めない。まあそういう固くなさがここで神様から指摘されます。今日の33章では3節と5節で繰り返されてますね。だから私はあなた方とちょっと距離を置いて歩まなければならなくなった。今まではみんなの真ん中にテント張ってね、 神様の特別のテント張って、みんなその周りを囲むようにして、みんなの真ん中に私は一緒にいて、みんなと共に歩もうと思ってたけども、ちょっとそれができなくなったんで距離を置きたいというのが今日の、お話なんですね。でそれで神様は今日読みました中で幕屋を、神様の幕屋をですね、7節に書いてますね。モーセは一つのペン幕を取って宿営の外の宿営から遠く離れたところに張り、それを臨在の幕屋と名付けたと、こうありますね。でそのようにしてモーセは神様がおっしゃることを聞いて、分かりましたということで、ちょっとかなり離れたところに神様が臨在してくださるテントを張ったっていうことが書いてます。まあ、大きな変化がここで起こったんですけども、でもこれは神様のご配慮だったということですね。そしてモーセだけがそこへ行って、そしたら神様が雲の柱という目に見える形で、モーセを迎えてくださってですね、そしてモーセとこう語って、くださったんですね。まあ、そういう形で、まあ、ちょっと自分は、あなたたちとちょっと距離を置いていくということが今日の神様から の, メッセージでした。でそれに対しましてモーセは、神様に、なんとか神様一緒に行ってほしいです、こう言うんですね。で皆さん私たちクリスチャンにとっても非常に重要な問題は、この神様が共にいてくださるというところですね。もし私たちも神様からね、ちょっとあなたとは距離を置きたいとこう言われたらですね、私たちも大変もうクリスチャンとしての存在の根底が揺らぎますそこが今日のポイントなんですね。でモーセはなんとか神様一緒にもっと近づいていってくださいというような願いを彼は言うんですね。で、モーセは17節で、以降で神様17節からちょっと前ですかね、モーセは神様にご好意を示してほしいって言うんですね。まあ、ちょっと離れちゃうもんですから、本当は一緒にいてくださるのが一番いいですね。一緒にいてくださったらもう神様ご好意を示してくださいと言わなくてももうひしひしと感じますね。神様が自分を愛してくださってる。でもとちょっと離れて自分は離れると言われたんで、モーセは神様にご好意を示してくださいというようなことも今日17節で17節から前ですね。で神様は好意を示そうと、まあ、言ってくださって、今日読みませんでしたけども、次の18節から「主の栄光」という題がついてますけども、モーセは非常に、来週お話しますけども、大きな体験をします。まあ、そういうふうにして、今回この33章に入りまして、神様はこの民にですね、 また重要なことを示されたんですね。神様が共に近くにいて共に行ってくださるということがどんなに重要かということを彼らに示そうとされたわけです。ここはまだシナイ山のふもとで の, 出来事なんですね。まだ旅には信仰の旅には出発してませんけども、こんなことがあったんですね。で実は出発するときには神様はちゃんと昼は雲の柱、夜は火の柱を持って彼らと一緒に行ってくださいます、はい、でもここのところで神様はその前に民を諭すんですね、うん、これから、まあ、こんな金の子牛の事件を起こしたけども、これからはそういうことがないようにということをちょっと子供にね、ちょっときちっと話これは問題だよということを言ってるようにですね、ここで神様は重要なことをおっしゃってくださってます。私たちも、礼拝の後ですね、祝祷の前に、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるっていう聖書の言葉を読ませていただいて、そして祝祷をしておりますね、それが大変重要だからなんですね。私たちにとって神様が共にいてくださるということが大変重要だから、聖書の言葉を読ませていただいて、そして祝福の祈りをさせていただいているということです、はい、今日の聖書からのお話はここまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。